ただいまより旧約聖書出エジプト記13章17節から22節を通して、モーセ海を2つに分ける神と題して、佐野牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。いよいよ私たちがよく馴染みのある聖書の箇所を今日は一緒に味わおうとしています。神様が海を2つに分けられたというあの場面です。イスラエル人たちは神様の不思議な導きと、またエジプトを打ち砕かれた銃の災いの後に、エジプトを出て、そして神様が約束されるカナンの地へと旅立っていきます。男子のその兵役に就くことのできるような男性が60万人、まあ、女性や子供、ちょうど第三礼拝のですね、皆さんを見回していただけるとよくわかると思いますが、お年を召された方からまた幼子まで、本当にいろんな人たちがその時一斉に旅立ってきました。まあ、200万とも言われているその大軍勢です。神様が導かれますが、神様は火の柱、また雲の柱を持って彼らを導いていかれる。まず前のスクリーンでですね、そのルートっていうことを少し押さえておきたいと思いますが、お願いします。これは一つの説です。私はこの意見ではないんですけれども、まあ道だけ、地図の道だけ見ていただきたいという意味です。ここにエジプトの首都のラメセスがありますね。ラメセスで、ここからこのカナンにこう向かっていくわけですけれども、一つのルートはペリシテ人の地へ至る道という、これ今日の聖書の歌詞にも出てきた道です。これがまず第一の道、一番近い道ですね。そしてもう一つの道はこのシルへ至る道という、この二つ目の真ん中を通っていく道です。両方とも国際的な大きな道路ですね。私はこの人はこの上からこう行ったんじゃないかというふうにこう考えるわけですが、私はこうは考えません。では次のところお願いします。神様は今日のところで足の海へ、足の海に沿うその道へ導かれたとありますけれども、足の海って何なのか、要するに足が生えてる海ですね。足はいろんなところ生えていますので、ある人はここじゃないかって言いますし、ある人はここだと言うんです。ある人はここだと言うんですね。この小さい湖、ある人はここだと言うんです。ある人はここだと言うんです。いろんな説があって、それによって北から行くルート、北から行くルート2つあるんですが、あと中央から行くルート、そして南からこう下っていくルートとあります。でもう一つお願いします。新改訳聖書、そして私もそうですけれども、伝統的にはこう南を下ったんじゃないかということが言われています。私もこれがいいんじゃないかと思っています。これ皆さんの聖書についているあの例の地図ですね。ここからこういろいろ行った後にこういうふうに下っていくルートです。はい、ありがとうございます。じゃあ上に上げてください。いろんなルートがあるというものの、どのルートを通ったからといって聖書のメッセージがこうガラッと変わってしまうということはありません。今日の13章の17節にありますように、神様はペリシテ人への道には導かれなかったとまず書いています。ペリシテ人の道っていうのは、もうまっすぐ行くとそこにペリシテの国があるわけです。そこに行くと神様は戦いが必ず起こる、戦いが起こるとイスラエル人たちは心を変えてしまって、そしてエジプトに帰ると言い出しかねない、そういうわけで神様は足の海に沿う荒野の道へ回らせたとあります。今日まず私たちはこのところに心を止めたいんですね。神様はこの近道であるペリシテ人への国への道ではなくて、別の道に回らせた、近 近道に導かれないで遠回りをさせたと書いてあるわけです。ペリシテの国に行くと戦いがあるというんですけれども、私はそういう神様の導きを読みながらどこかで考えていることは、でも神様はエジプトだって打ち砕かれたじゃないかということです。神様は力のあるお方で、ペリシテの国だって戦って勝つことがおできになったはずだ。でも神様はそうされなかったというんですね。神様はこのところで何を優先しておられるかということです。神様は戦いが嫌いだから、イスラエル人たちを別の道に回せたということではないんです。戦いができないからでもない。神様はお力があります。勝つことができます。でも神様が第一に考えていたのは民の心なんだということなんですね。もし神様が一刻も早くイスラエル人たちをカナンの地に向かわせた方がいいっていう話になるならば、まあそういうふうに別の言葉で言えば効率がよく手早く、そういうことが神様がお好きだったら、神様は戦いをしてまっすぐに近道を導かれたと思うんですけれども、そうではなくて遠回りをされたということなんです。神が心を変えてはいけないと神様は言われている。神が心を変えるってどういうことなんだろうかと私は思いました。心っていうのはすごく抽象的でぼんやりしてますけれども、つまりそれはもう私たちのそのものです。私たちの本音、私たちのその、本音ですね。本当に自分自身です。それが神様がこの時心にかけていたのは、人々に本音で神様のことを分からせたいっていうことなんです。今日は実は14章の終わりまでを私は見たいと思っているわけですけれども、14章の一番終わりに何て書いてあるかというと、この全部の事柄が終わった後に、民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じたとあります。じゃあそれまでは信じてなかったのか、そういうわけではないと思いますけれども、でも神様はここで信じさせたかったんですね。信じさせる、つまり本当に神様はこういうお方なんだ、力強いお方なんだということを自分自身が迷っているのではなくて、あ、本当にそうなんだと分からせるっていう、神様はそのことをさせるためにここで近道ではなく遠回りの道を導かれているということなんです。私たちの周りには効率を上げるとかですね、または数字を上げるとか、ノルマを早く達成するとか、そういった事柄っていうのはもうたくさん溢れてますね。まあ身近な、まあ我が家のことで言うならば、例えば早く朝送り出したい時間があるわけじゃないですか。その時間に早く支度をさせて送り出さないといけない。その時にですね、親がやった方が、なんかお着替えさせてあげたりですね、食べさせてあげたりですね、全部やった方が早いのは早いですよ。でもそれをやってたらいつまで経っても成長できない。子供が自分でやるようにするためにはやるのを待ってないといけない、やらせてみないといけない。逆さに履いててもそれをまた脱がせてもう一回やらせないといけない。そういうことがあってできるようになっていくわけじゃないですか。どっちが近道かって言ったら親が手を出す方が近道ですよね。でもどっちが成長になるかといったら、やらせてみることが成長になるわけです。神様はここで近道ではなくて、そういう効率のいい生き方ではなくて、遠回りの人々が本当に成長できる、本当に分かっていく、身についていく、そういう道を選び取っておられるということなんです。しかし私たちがですね、身の回りにある事柄というのは本当に効率、数字、ノルマというものにたくさん溢れていると思います。私は、まあ、私事になってしまうんですけれども、 愛知県の出身、知立市というちっちゃな町の出身ですが、その市内にある県立の高校を出ました。その高校は、私が入学した時が3年、できて3年目です。つまり3年生がいて2年生がいて私たちがいるんですけども、卒業生はまだ誰も出ていないという、そういう学校でした。そこでその学校はできた時からですね、進学校を目指すというか進学校になるようにしていくっていうことを方針があったようですね。そのためにもう1年生の時から受験ということからを意識させられていました。例えばセンター試験なんかではあまり役に立たないのか分かりませんけれども、社会の中でもですね、いろんな科目があるんですが、私が勉強したのは3年間世界史だけです。他の公立とか公民とかまた地理とかそういうものはいろいろやるとよく効率が悪いから効率が悪いからということでですね、もう受験で点を取るために一つの教科に絞るという、そういうやり方です。または秋にですね、文化祭やまた体育大会とかいろいろありますけれども、そういうものはできるだけ1学期のうちに終わらせる、少なくとも2学期の前半に終わらせる、で2学期の途中からはもう完全に勉強一色になれるように整えていく。よく私たちの学年は今までで一番出来が悪いって言われましたけれども、まあ、で今まででって言われたって過去3年間のうちでっていう、それだけじゃないかと心の中でブツブツ言ってましたが、とにかくですね、3年生になった時にどういう進路希望を出す人でも、それが例えば専門学校に行くって決めてる人であったとしても、私のように私立大学に行くって決めてる人であったとしても、全員センター試験を受けさせられて、もちろんそれは受ける受験料は各自で負担なんですけれども、また国公立大学を2つ必ず受ける、前期も後期も受ける、箸にも棒にも引っかからないような人でもとにかく受けてですね、引っかかればこれ学校のプラスになるということなんですね。とにかく国公立大学、有名私立大学に一人でも多くの受験合格者を出すということがもう全てだった。私はまあそういう中で、自分は学校の評価を上げるために3年間ここで勉強してたのかなという寂しい気持ちにもなりましたけれども、今になってみれば確かに理屈はわかります。やっぱりそういう数字があればいい学校だということで、いろんな人に選んでもらえるわけですから、意図はわかります。できて3年目ということで数字をちゃんと上げていかないといけないという気持ちもわからないわけではないけれども、そういうノルマを達成すること、数字を上げること、効率を良くすること、そういう事柄とその人の人生の幸せや、またその人が希望している事柄、その人自身の成長っていうものを、こういうのは一つにならないのかなと思わされますね。神様は今日のところで効率とか、ね、ノルマとか数字とかそういうことではなくて、まあ、そういう道っていうのは近道なんですけどね、簡単に数字が出てこういうふうになったって言えば分かりやすいんですけれども、でもそういう道ではなくて遠い道へ、イスラエル人一人一人が本当に神様のことが分かる、身につく、そういう道へ導かれたということなんです。そして神様を知っていく一つ一つの小さな事柄が後の人生に大きな意味を持ってくるように、そのことを神様は考えられたんです。でも片や私たちが自分自身のことを考えてみるときに、神様に導いてもらいたいと願う道は、その多くは順調な道ですね。順風満帆な道こそ神様の導きだと思いやすい。例えば急いでる、車に乗っている、急いでる、お祈りした、そうしたらその瞬間から全部信号が青になってですね、信号に一回も引っかからずにそこに着いた、ああこれは神様の導きだ、まあ、それ分かりやすいですよ。そういう順風満帆な道が神様の導きだと思いやすいけれども、今日私たちがここで学んでいる事柄は、神様の導きの中には近道ではなくて遠回りの道があるということなんです。そして遠回りをさせるだけの意味がある わけがあるということなんですね。遠回りだけではありません。例えば14章の1節から少し読んでいきたいと思いますが、主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に引き返すように言え。そしてミグドルと海の間にあるピ・ハヒロテに面したバールセフォンの手前で宿営せよ。あなた方はそれに向かって海辺に宿営しなければならない。パロはイスラエル人について、彼らはあの地で迷っている、アラノは彼らを閉じ込めてしまったと言うであろう。ここにある導きは何でしょうか。神様は引き返せと言われるんです。今までやってきた、歩んできた、進んできた、でもこの道はダメだ、引き返せ。私もですね、道に迷うということではなくて、この道を行ったらきっといい道に出るに違いないと思い込んで行ったら、住宅街の行き止まりの中に入ってしまったということはもう何度もありますけれども、自分でね、迷うには全然イライラしないんですが、人の運転で迷うとちょっとイラッとするときはあるんですけれども、いい加減なもんですよね。神様引き返せと言われるんです。なんで引き返すんだろう。そして引き返して、その引き返した道をパロが見たときに、あ、彼らは迷ってるな、迷ってると思われる道なんですね。人にですね、迷ってると思われる、あなたの人生ですね、あなた神様信じてるっていうのに、あなたの人生なんかえらい遠回りばっかりですねとか、全然進みませんねとか、なんか全然信じてるっていう割には全然効果が上がりませんねとか、そういうふうに人から見られてしまうような道だってことです。あまり気持ちのいい道ではありません。または神様は4節をご覧ください。私はパロの心を頑なにし、彼が彼らの後を追えば、パロとその全軍勢を通して私は栄光を表し、パロは私が主であることを知るようになる。まあ、さらっと書いてますけども、この2行目の追えば、追うというこの言葉は、後で追跡するという言葉と同じなんです。エジプトが追ってくる、自分たちを苦しめたエジプト軍が追ってくるっていうんです。パロは600のですね、もう一番優秀な戦車と、またその他の戦車も全部出して、そして歩兵もたくさん出して、イスラエル軍を追いかけました。その軍勢が追いつくというんです。神様、どうか追いつかないようにしてくださいと私たちは祈りたい。けれども、追いつくよと神様は言われるんです。神様の導きの中には、危険が迫ってくるような道もあるんだと言われる。もし私たちが、このパロのような軍勢に、エジプト軍に追いつかれるようなことがあったら、どんなに取り乱すでしょうか。イスラエル人たちもそうでした。10節をご覧ください。パロは近づいていた。それでイスラエル人が目を上げてみると、なんとエジプト人が彼らの後に迫っているではないか。イスラエル人は非常に恐れて主に向かって叫んだ。そりゃ叫びますよね。前は海です。後ろはエジプト軍。もう誰だってもうダメだと思います。海を見ればですね、それはどんなに綺麗な海だって、もうここが自分たちの墓場だと思いますよ。これもうダメだ、これ墓場だ、絶望だ、もう自分の目の前に置かれている状況が、自分の目の前に広がっているそのものが全部死の色に見えるんです。しかし神様は何と言われたか。その状況の中でモーセに、あなたの杖を差し伸ばすように。そしてモーセが杖を上げた。そうしたらどうなったんでしょうか。その海が真っ二つに分かれた。この分かれるという言葉はですね、滝木を割るという言葉と同じなんです。滝木を割るように海が両側に分かれる。そして彼らはなんと驚くべきことに、乾いたその地を渡って向こう岸まで行った。向こう岸といってもですね、これ短い距離ではありません。吉井川とかそういうレベルではない、もう向こう側がどれだけあるかわからないような、かなり長い距離を彼らは進んでいったわけです。両側には海の、その水の壁がそそり立っている。 海底ですから、それは決して滑らかな状況ではなかったでしょう。いろんなものがあった。でもそこを乗り越え乗り越え行ったんです。神様はもうダメだ、もう自分たちはもうこれではどうしようもならない、もうここで自分は終わりだ、墓場だと思うところを分けてください。そしてそこに道を開いてくださるお方なんです。海を分ける、二つに分けるお方がここにおられます。ご存知のようにエジプト軍が追ってきますけれども、神様は水を元に戻して、その海の中でエジプトの全軍勢を滅ぼしてしまわれました。イスラエル人たちの勝利ですね。私たちはこの事柄をどのように受け止めたらいいんでしょうか。ああ、昔はそんなすごいこともあったのか。とても科学では証明できない。ある人はこれは潮の満ち引きだという人もいます。火山の噴火だという人もいますけれども、そんなことはもう正直どうでもいいことなんです。大事なことは何かというと、神様は私たちの人生、この私の人生の中でも海を開いてくださるのかということですね。私はそれを信じることができるのかということです。もう自分の力ではどうにもこうにもできないことから、自分が何をやっても逆立ちしたってどうにもならないことからがあるじゃないですか。そういう中で神様は本当に道を開いてくださるのか、今も私たちの人生の中で海を二つに分けてくださるのかということです。自分の努力ではどうにもできないことや、長いトンネルの中に入ってしまうようなこと、なかなか結果が出ずに焦っているようなそのこと、いろんなことが私たちの中にありますが、でも神様にやっぱり海を分けてもらいたい、自分の人生にも海を二つに分けてもらいたい、そう願っている私はどこかにいないでしょうか。期待している私がいるんです。どうしたらいいのか。14章の14節の言葉を手がかりに、私たちはこれを受け止めていきたいんです。14章の14節、主があなた方のために戦われる、あなた方は黙っていなければならない。主があなた方のために戦われる、あなた方は黙っていなければならない。黙れ、これが私たちに対する神様からのご命令です。黙りなさい。さあ、お口チャックしなさいっていうことでしょうか。そういうことじゃないですね。実際イスラエル人たちは黙れと言われていたのに、彼らはですね、歩いて、そしてあの海の中を渡っていったわけですよね。黙れってどういうことなのか。黙れというのはよく聞けということなんです。神様の御言葉にしっかり聞けということなんですね。私たちはおしゃべりしていると人の話は聞けません。これ誰かにこう注意する立場になればよくわかることですね。あ、喋ってるなと思って聞いてないなってこうわかるわけですね。喋ってるときは耳が閉じてるんです。でも口を閉じれば耳が開くんです。黙れ、ただ黙るだけでなくて、ただ自分の世界にですね、もうダメだと落ち込んでしまう、そういうことではなくて、神様の御言葉に聞けということなんです。神様のお言葉に集中し、神様のお言葉を優先するんです。状況的には叫びたいんです、話したいんです、もうつぶやきたいんです。前は海です、後ろがエジプト軍です。もう彼らもつぶやきました。エジプトでは墓場がないから私たちをこんなところに連れ出してきて、ここで死なせようとするんでしょう。いっぱい叫びたい気持ちがある。でもそういう時に 叫びたいけれども、その前に御言葉を優先するんです。御言葉をそこで重んじていくんです。聖書を開くんです。メッセージを聞くんです。神様が私たちのために戦われる、それはですね、神様が勝手にやってくれっていう話じゃないです。私はここで寝てますから、神様は寝てるうちにやっといてくださいって、そういうことじゃない。神様はそうしないんです。なぜしないかというと、神様は私たちが一緒に戦いに参戦して、参戦することを通して、ああ、神様はすごいお方なんだということを分からせたいからです。神様ご自身のことを私たちに分からせたい。私たちの本音に刻ませたい。だから神様は黙れと言うんです。黙って御言葉に集中しなさい。神様の戦い、神様が戦われるから御言葉に集中していなさい。神様が導かれることを、神様がなさることを今御言葉に集中することに通してしっかりと見なさいと言われるわけですね。私たちもジタバタしたい時がありますね。やっぱりもうジタバタせずにはおれん時があります。もう何か話したい、何かやりたい、何かやってないと気が進まない。でもそれやったところでうまくいくんでしょうか。うまくいかない時の方が多いですね。御言葉に聞くんです。その時にこそ今日この修法の本日の聖句という箇所がありますが、この中に詩編の62編の5節から7節を書いております。声を出して一緒に読んでいただければと思いますが、ご一緒にお願いします。どうぞ。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の望みは神から来るからだ。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓。私は揺るがされることはない。私の救いと私の栄光は神にかかっている。私の力の岩と酒どころは神のうちにある。私の魂は黙る。ここでも黙ると言われます。塞ぎ込むんじゃないんです。神様の言葉を待ち望んでいる。確かに聖書は開けない時だってあります。集会に行けない時だってある。けれども何かの形で御言葉に触れるんです。ラジオでもいい、本でもいい、メッセージのテープや CD でもいい。何かの形で御言葉に触れていく。御言葉を覚えているものを思い返していく。触れていく。自分が変わらなくても触れていく。その時に神様は私たちを導かれるんです。3行目に私の救いと私の栄光は神にかかっているとあります。脱出の道がここにある。救いがここにある。栄光が、つまり私のその勝利がここにあるというんです。神様の勝利の方程式、それは神様の御言葉を優先するということなんです。教会はこの勝利ということ事柄を大切にしてきました。海が二つに分かれたこの奇跡をなんと洗礼と結びつけたんです。ご存知のように私たちのこの教会は適礼という仕方で洗礼式を行います。ここで赤井先生が洗礼のその器から水をこう垂らすわけです。赤井先生は比較的量は多いと私は思ってますけれども、水の量はですね、ある人は本当につけるだけですね、ちょんってつけるだけ。でもそれでも洗礼なんです。でもいくらその量が多いからといったって、その出エジプト その海が分かるとその水の量と比べたらもう全然比べ物にならない。そこで飲み込まれたエジプト その軍勢と比べたら何を比較すればいいか分からない。けれども私たちがここで洗礼式を行っているということ、教会に洗礼というものがあるということ、 そして私たちがその洗礼に預かっているということが、実はどんなに大きな勝利と結びついているかということなんです。いや、洗礼、今からもう何年か前に受けましたけども、いつのことか忘れてしまいました。そんな軽いもんじゃないんですね。あのエジプト軍が飲み込まれたあの勝利と結びつけられているんです。私たちにとってエジプト軍は何でしょうか。私を苦しませるもの、私が勝っても勝ち目がないもの、私を悩ませるもの、私の敵であるかもしれない、私を苦しめる悪魔の策略であるかもしれない、罪であるかもしれない、人の悪意かもしれない、何か分かりません。いろんなものが私たちを取り囲んでいるけれども、エジプト軍はあの海の中で滅ぼされたんですね。海を二つに分けたお方は今も生きておられます。イエス・キリストを送ってくださって十字架につけ、そしてあのお方の死によって全てを飲み込まれました。私たちにあるのは勝利なんです。私たちはすごい約束をここで持っています。教会に洗礼式がある、それは教会の勝利の旗印なんですね。この後聖餐式をしていただきますが、私たちはこの聖餐式を通してまたその勝利を自分のものとして味わい確信するんです。私たちの人生の途上はまだまだこれからも続いていきますけれども、その導かれる道はどんな道だったか、通り道、遠回りの道、引き返す道、危険が迫ってくる道、人から遠ま迷っていると思われる道けれども、確かにそこに主はおられるんです。海を二つに分けるお方がおられるんです。このお方に従ってついていきましょう。お祈りします。お優しい天のお父様、私たちの人生をあなたが不思議と導いてくださいますから感謝をいたします。私たちはあなたの導きに期待しますが、時々期待の仕方を間違えます。順風満帆という道を私たちは思い描き、また願うものですけれども、神様、あなたは決してそういう道ではない、遠回りの、または迷うような、または危険が追いつくような、そんな道へと私たちを導かれます。私たちはその中であなたについていき、あなたの御言葉の前に沈黙します。あなたの御言葉を聞きます。どうか私たちがその時その時あなたからの恵みをしっかりといただき、あなたご自身をしっかりとよく分かっていくことができるように、私たちに悟る心を豊かにお与えください。また私たちについていくそのような信仰をますます増し加えてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。